それでは聖書を拝読いたします。ヘブル人への手紙11章20節から22節になります。聖書第3版をお持ちの方は新約聖書439ページ、第3版をお持ちの方は新約聖書439ページ、2017年の版をお持ちの方は同じく新約聖書452ページ、新約聖書452ページです。ヘブル人への手紙11章20節から22節です。信仰によってイサクはやがて起こることについてヤコブとエサウを祝福しました。信仰によってヤコブは死ぬときにヨセフの息子たちをそれぞれ祝福し、また自分の杖の上に寄りかかって礼拝しました。信仰によってヨセフは臨終のときにイスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骸について指示を与えました。それではただいまの箇所から、イサク、ヤコブ、ヨセフの信仰と題しまして、堀田先生に説教をお願いいたします。
お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの清い御言葉を、命の御言葉を取り継ぎます。取り継ぎます私自身を十字架の血と聖霊によって清め清別し、通り良き管として用いてください。皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊と共に歩む祝福に導いてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今は冬の中で一番寒い時期となって、もう少ししのげば春が近づいてくると思いますが、でも最近この教会でボイラーを新しくしまして、床暖がついてますので本当に暖かくなりました。本当に嬉しく思います。人は寒い家があったらストーブのところに集まる習性があります。人はやっぱり暖かいところが好きですね。それで私は今から40年ほど前に、三愛高校の線路を挟んで向かいのところに大朝教会という教会があったんですが、まだ新しい新会堂は建っていませんでした。ですから古い家を教会にして使っていました。そこはもうすごく寒い家でですね、真ん中にこう昔式の煙突の式のストーブがあったんですね。でそこをつけて最大にしてですね、もうその周りにも寒い寒いって言ってですね、日曜日は早く行って温めていたんですね。そしたらそのストーブをこう最大にしましたらですね、ストーブがですねこう真っ赤になってきましてですね、このなんかロボットの発射みたいなことが起こったんですよ。パタッパタッパタッとですね、部品がこう外れていくわけですね。そしてなんかこのまま私たちは宇宙に行くのかと思うほどですね、でも本当にそれほど寒いところに街道をしていたことを思ってですね、今日このように暖かい街道で礼拝できることは感謝だなと、私は本当にそういうこうずっと苦労を通ってきましたので、その裏返しとして何一つ当然ではないっていうことがもう染みついていますね。一つ一つこうやって落ち着いて礼拝できることを今日感謝します。さあ御言葉に入ります。今日はイサク、ヤコブ、ヨセフの信仰を見ましょう。イサクの信仰からですね、神様はアブラハムに大切なイサクを捧げなさいとおっしゃったときに、イサクを縛りました。生贄として捧げるために。でも先週は 先々週は申し上げませんでしたが、聖書全体から言うと神様は最初からイサクをの命を取る気持ちはなかったんですね。アブラムが本当に従うかどうかを、試す試練でした。でイサクはそれを嫌がり、足をバタバタさせている姿を想像するのは間違いです。なぜならイサクはこの時もう力の強い青年期に成長しておりましたので、アブラムはもう逆に高齢で力は弱かったので、イサクは自分の力でお父さん僕はここから逃げるということで逃げることができましたが、イサクは自分の信仰で自分が生贄になることに同意して縛られたということです。なんとイサクはこの時に従順な信仰が与えられていました。このイサクはイエス様の十字架を思い出します。十字架上のイエス様を思い出させます。私たちの罪を全部背負って十字架から降りないで十字架で死んでくださいました。従順な信仰を感謝します。2として創世記26章17からの御言葉で、ゲラルの羊飼いたちと井戸の所有権のことで争いがいつも起きました。私もイスラエル旅行をさせていただいたんですが、このパレスチナ地区というそのイスラエルの地区の特徴はですね、日本はもう日本世界で一番恵まれている雨の量が多い、まあ、多すぎて洪水もありますが、でもやはり水に恵まれている国なんですね。そして水道の水を飲めるという国は少ないんですね。いろいろ、まあ、私も限られた旅行でありますが、いくつかの国に行ってみて分かったのは、蛇口をひねって水をそのまま飲める国は少ないです。だから本当に感謝です。日本は感謝しなければならない。逆に言うとイスラエルはですね、井戸は命に関わることでしたから、井戸を掘ることで井戸水の争いがいつもそのイスラエルの地区ではあったんですね。でもイサクは平和を愛する人で、自分への敵意は神への敵意と受け止めて、一切を主に委ね争いを避け、他のその井戸は敵対する人に譲って他の井戸を掘る人でした。この平和を愛する信仰にも私たちは学びたいと思います。本日読んでいただいたヘブル11章20節から、その時点では現実となっていない未来のことについて彼は祝福したとあります。それは目に見えないものを確信させる信仰を持っていたということです。私たちもイエス様を目で見ていませんが、目に見えないイエス様を信じる信仰をいただいていることを感謝したいと思います。またそれは奇跡です。と同時に、目に見えなくてもイエス様が共におられることを感じることができるような信仰を神はくださっていること、ですから私たちの信仰は思い込みではなくて本当の事実に立った信仰であることを確認したいと思います。大きな2番目、ヤコブの信仰から学びましょう。ヤコブはお父さんを欺いて、兄エサウに与えられるべき祝福を横取りしました。詳しい説明をすると時間がありませんので、その横取りをしたことだけを述べます。しかしそのずる賢いヤコブは、もっとずる賢いラバン、お母さんのお兄さんにあたる義理のお兄さんから何度も騙される経験をして神の訓練を受けたのです。ここから教えられることは、神様は時々私たちの欠点と似た欠点を持つ、特徴を持つ人とのぶつかりの中で、神は私たちの高ぶりを砕き訓練し成長させられるということです。主はその愛するものを訓練しとあります。私はこの説教を準備しながら振り返りまして、ああ私も本当に人間関係で悩んできたんですが、自分があまり好きでなくて、ぶつかった人はどういう、まあそんなに こうぶん殴るような喧嘩をしたことはあまりないんですけれども、なんとなく合わないという人は何人かいました。でも振り返るとですね、大体私の嫌な部分と似た人なんですね。ですから神様は私たちを成長させるためにですね、自分と合わない人、でも合わない人っていうのはよくよく見ると自分の中にある嫌な部分を持っている人とぶつかるという面もあるということを今日述べたいと思います。でも神様はそういうマイナスに見えるぶつかりをプラスに変えて、へりくだりを与えて、神様、私は結構愛があるクリスチャンと思ってましたが、なかなかあの人は、他の人は愛せますがあの人は愛せませんというへりくだりを与えられ、私に愛をくださいと祈る者に訓練してくださるということを今日覚えたいと思います。2番目に、お兄さんエサウの復讐。いよいよ何十年か後にお兄さんエサウと会う時が来ました。エサウの復讐から守られるための人間的な知恵の策をヤコブは練りました。丸一、兄エサウへの贈り物にするものを選び出した。彼はですね、多くの贈り物でお兄さんをなだめて、なんとかお兄さんの復讐心を消そうとしたんです。2番目、しもべたちに言った、私の先を進め、群れと群れの間には距離を置け。ヤコブはずる賢い人でしたから、自分が先頭に行くとやられるので、自分のしもべたちを先に進ませてですね、そして、本当に巧妙というか頭のいいところもあったので、群れと群れの間には距離を置いてですね、もしお兄さんのエサウがこの人々と一緒にやっつけようとしたら、距離があったら逃げれますから、そういうことも策を講じました。丸さん、ご覧ください、ヤコブも後ろにおりますと答えよう。彼は後ろの方にずるいですね、先にやられないように後ろに後ろにいたんです。丸四、こうして贈り物は彼より先に渡っていったが、彼自身はその夜宿営にとどまった。でもこのようにですね、ヤコブは自分の考えで神様に祈ったという箇所がないんですね。神様にどうしたらいいですかって祈らないで、いつも自分の策略、また自分がの防衛策だけに頼ったんです。でもやっぱり神様が働かれてですね、ヤコブは平安がなくなったんです。このままじゃいけない、自分の考えでいつも自分を守る、自己防衛をしようとしている、これじゃダメだと彼は神様に教えられてですね、彼は、贈り物は彼より先に渡っていたが、彼自身はですね、その夜、ある夜ですね、宿営にとどまって神様に祈ることにしたんです。マルコ、彼らを連れ出して川、野木の川を渡らせ、また自分の所有するものを渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人、まあ神様の使い、神ご自身、あるいは十二宮前のイエス様と言われますが、とにかく神ご自身が夜明けまで彼と祈りの格闘をしたと書いてあります。私はですね、今から十数年前、このイスラエル旅行に行く機会を神様がくださって、このヤボク川を見学したことがありました。そしてバスから降りてですね、その水を触りました。私は感激しました。ああ、このヤボクの川でヤコブは神様と格闘の祈りをしたんだなと思いながら、その水を触りながら感動したことを忘れることがありません。ですから今もこの野牧の川は流れていました。ヤコブは一人だけ残って神様と 人間的な策略ではなくて、初めてですね、ここまで追い込まれてやっと神様と格闘の祈りを始めたのでした。そして野牧の渡し場で神と格闘し、自分の肉の肉的力、人間的な策略、考え方で生きようとする自我が砕かれたのでした。私たちも神様はそういうところを通させてくださいます。私も45年間のイエス様を信じての信仰生活を振り返ると、自分の考えで神様に祈らないで何かをしようとするときに、本当に心が謙遜に砕かれたことを何度もございます。あなたは誰に頼っているのか、せっかくクリスチャンになったのに結局は自分の考えで進めるのか、それともなぜ神様が私自身に頼って尋ねないのかとおっしゃったことが何度もあります。愚かな私は本当に自分の悟りに頼りやすいものですが、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても神様のご支配を認めよ、そうすればあなたの道をまっすぐにされるということを経験してきたのであります。そして野牧の渡し場で神と格闘し、自分の考え方で生きようとする自我が砕かれた。丸6、私はあなたを去らせません。神様に彼は言いました。私は神様あなたを去らせません、私を祝福してくださらなければと訴えたのでした。皆さん、この祈りにはもう一度お帰りになったらこの前後関係創世記を読んでいただきたいんですが、この祈りには神との格闘の祈りの末に彼が変えられた姿があるんですね。ここに素晴らしい祈りです。私を祝福してくださらなければあなたを去らせませんと真剣な祈りをした。それは彼は変えられた。どう変えられたか。ヤコブは神様に信頼しきれずに、お兄さんエサウから自分が守られることばかりを考えていろんな策を練っていたのでした。先ほど見た通りではもう分かりますね。しかし彼はここで神との格闘の末、祈りの内容が変わったのでした。状況はお兄さんがもう目の前に迫ってきて自分をやっつける、復讐するかもしれないという状況は同じでも、彼自身が変えられたのでした。ここにですね、神様を信じる人の特権があります。私たちは状況を変えることはできません。しかしその状況をどう受け止めるかを神様と一緒に対処することができるということです。もう一度言います。私たちは自分に起こる出来事をコントロールできません。でも自分に起こる出来事をどう受け止めてイエス様と一緒に対処するか、自分一人で対処するんじゃなくてイエス様と一緒にそれを受け止めて対処する特権があるということです。彼は神との格闘の末に祈りの内容が変わった。状況は同じでも彼自身が変えられた。彼はお兄さんエサウの復讐から私を守ってくださいとは祈ってません。彼はそれまではこう祈ってたでしょう。神様、お兄さんエサウが私が祝福を横取りしたので怒っているのは当然です。復讐が怖いです。どうぞお兄さんから守ってくださいと彼は最初祈ったでしょう。でも彼は神様と格闘して神の臨座に触れた時、彼の祈りは変わった。もうエサウの名前は出てきていません。私自身を祝福してくださいという祈りに変わったんです。皆さん、今日これだけを覚えて帰ってくださってももう本当に私は嬉しいです。祈りが変わるということ、この問題あの問題を解決してくださいから、まず私自身を祝福してください、まず私自身と神様とのパイプを強くしてくださいと祈る祈りに 変えられることのプロセスは素晴らしいプロセス、工程だということですね。神様はそこを皆さんにも私にも通らせてくださるお方です。エサウから守ってくださいではなくて、私を祝福してくださいという意味はこういう意味があります。いつもあなたに頼らず自分の策に頼る、自分の策に溺れる私を変えてください。私自身の心を祝福し、新しく私をしてください。神であるあなたとあなたとの幸いな交わりを持つ私に変えてください。つまりですね、私を祝福してくださいっていうのは、ご利益的な物質的な祝福ではなくて、神様との関係を深めてくださいっていうことなんです。皆さん、人生の秘訣は何でしょうか。それは皆さんに起こる問題が魔法のように消えることではなくて、自分と神様との関係が深くなることです。これが祝福なんです。だから聖書の祝福とは、人間のご利益的な何か魔法のように何か問題が全部消えてしまって、ああよかったではなくて、すべての問題の解決の源である神様との関係を深くしてくださいという意味の、私自身を変えてください、私自身を祝福してください、私自身が神様とのパイプが深くなる、強くなるように変えてくださいという祈りは、素晴らしい祈りだということです。ここに深い御言葉の意味があります。ヤコブは神との格闘の祈りをして、彼自身が新しい人に変えられ、彼はヤコブからイスラエルと呼ばれるようになり、神と交わり、神に信頼し、神にすべてを委ねて前進するものに変えられた姿があります。その姿が次の御言葉に示されています。今日は旧約聖書を開いて読みませんが、どうぞこちらをご覧ください、お聞きください。今日読んでいただいた32章の次、33章、いよいよエサウと出会う時にですね、ヤコブがいつも後ろ後ろに、その前にですね、贈り物とかしもべたちを先に置いて、自分はずるく後ろにいた彼がですね、変えられてるんですね。この神との格闘をして、私を祝福してください、神様との関係を太くしてください、神様との関係を正しくしてくださいと祈った彼は、行動も変わりました。ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだったんです。皆さん、なんという変化でしょう。彼は後ろ後ろに安全に自分を守っていたのに、もう33章ではヤコブは彼自ら、自分からですね、みんなに押し出されてではなく、自分からみんなの先に立って進んだ。彼はお兄さんに近づくまで7回地にひれ伏したとあります。私はこの箇所が大好きです。私もヤコブと同じようなところがあるんです。いろんな問題があると、いろんな策を人間的に祈りもしないで練ってですね、なんとかその問題を解決しようとする、あるいは嫌なことから逃れようとする自分がいるんです。でもこの箇所から教えられます。私自身を変えてください。私自身の罪を清めて、私とあなたの霊的なパイプを太くしてくださいという祈りに変えられたことが何度もあります。その時、私の状況は変わらなくても、私の心が変わりました。心に平安が与えられ、私は後ろ向きの人生から自分が先頭に立って、もちろんイエス様と一緒に先頭に立って、その問題に立ち向かうものに変えられて今あるということです。皆さんにもそのイエス様がついておられます。私たちも自分の悟り、考え、人間的な策ではなくて、まず人や状況が 変えられることを求めるのではなくて、まず自分自身が変えられ、神様との幸いな交わりを持ち、神のお考え、神の道からに信頼するものに変えられるように祈りましょう。3、ヘブル11章21、死ぬ時も他の人を祝福できるとは神への信仰の力です。創世記47章29、普通なら逆に生きている人に自分のために祈ってほしいと頼むでしょう。ここにも神の約束を信じてひたすら待ち望む信仰があります。最後にヨセフの信仰を見ましょう。1、彼の生涯は試練の連続でした。しかしその中でいつも主を信頼し、主もまたどんなにつらい時もヨセフと共におられたことが創世記に書いてあります。1、お兄さんたちから妬まれ、袖付きの長服を剥ぎ取られ、穴に投げ込まれ、なんとエジプトに売られました。2、エジプト人ポティファルの家で忠実に仕えました。しかしその主人の奥さんから不貧困の誘惑を受けました。彼は神を恐れ敬い、その奥様から来た誘惑に負けませんでした。不貧困の罪を犯しませんでした。ところがその主人の妻は嘘をついて、このヨセフが悪いことをしようとしましたと嘘をついたので、彼に不貧困の濡れ衣を着せたのでした。3、そのことを聞いてその主人は非常にヨセフに対して怒りまして、王の囚人の監獄に入れられることになりました。なんと不当な苦しみでしょう。でもヨセフはどこに行っても神様に信頼しました。しかしそこでも主は彼と共におられました。そしてヨセフもその獄中に不当にいられても、そこで神様に忠実に仕え、そして先週見た世界管理という仕事を獄中でも仕事に忠実でした。そこでもやけにならず、監獄の長から信頼される生活をしました。そしてそこにいられた検察官長の夢を神様のお力で解き明かし、助けてあげました。4、しかし、その恩も忘れられてしまいました。本当にヨセフがっかりしました。しかし、神は生きておられました。見放されません。皆さんのことも、ヨセフのことも。その2年後、忍耐の末に、エジプトの王の夢を神のお力で解き明かし、王に見込まれまして、囚人から王の次の地位の国の総理大臣となりました。残念ながら今の日本の総理大臣、各国の指導者は信頼に欠ける人々が多いことを残念です。ヨセフは偉大な神に仕える本物の立派な人でした。5、そして彼は後にあのひどいことをしたお兄さんたちを許し、父ヤコブをエジプトに迎えるのです。彼はどんなことがあっても全てを支配し、益としてくださる神をいつも信頼していました。皆さん、どんな時にも益としてくださる神様を今日も信頼しましょう。そして彼はお兄さんたちにこう言いました。あなた方は私に悪を図りましたが、私は神はそれを良いことのために、益とし計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。このヨセフの姿を見ると、イエス様の忠実なしもべの姿と真の王の姿を重なって思い出させられます。信仰によってヨセフは臨終の時にイスラエルの子らの脱出について、出エジプトについて語り、自分の遺骨について指示を与えました。彼は信仰によってエジプトが自分にとって切り売りの地に過ぎないことを知り、ひたすら神の約束を待ち望みました。まとめとして最後に述べます。 神様は皆さん私にとってどんなにつらい試練の中でも私たちと共におられて支えてくださるということを今日覚えて帰ってください。きっと皆さんも人にはすぐ言えなくても今試練や悩みがあるでしょう。私も試練がない時はありませんけれども、神は共におられ支えてくださるのです。そしてどんな時にも、もうダメだと思う時にも、すべてを支配し益としてくださる神を信頼しようではありませんか。人や辛い状況が変えられるように祈る前に、まず私を祝福してください、私自身を変え続けてください、私とあなたとの霊的なパイプを太くしてくださいと祈ろうではありませんか。また死を目の前にする時が来ても失望する必要はないのです。地上ではでの死は神様の約束の天国への入り口です。まことの神への信仰は勝利です。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちはいろんな試練やつらいこと悩みがあります。ここにいらっしゃる方もみんなあります。でもあなたはそのすべての悩みをご存知です。そして私たちは状況をすぐ変えてください、自分ではなくあの人を変えてくださいと祈りますが、どうぞその祈りをあなたが変えてください。あなたとの祈りの格闘のうちに私たち自身を取り扱ってくださって、まずあの人この人この状況を変えてくださいではなく、まず私自身を祝福してください。私とあなたの関係を深めてください。そしてあなたとの交わりを楽しみ、自分の策略知恵ではなく、あなたに一つ一つより頼んで尋ねて人生を乗り切るものにしてくださいというものに変えてください。今日来られた一人一人に祝福がありますよ。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。